はい、はじましの方は、はじまして、そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、みのの三笘映画批評。本日も始めていきたいと思います。これ本日批評する映画はですね、アシュラというですね、アニメ映画についてお話ししたいと思います。はい。このアシュラという作品はですね、ジョージ・アキヤマっていうですね、非常にカルト的な人気を得ているですね、漫画家さんの、まあ、代表作なんですけども、まあ、それの、長編映画化作品ですね。で、私これですね、まあ、おとつい見まして、まあ、非常にこう感動的な内容でしたので、ちょっとさすがにポッドキャストで話さなきゃなと思って、話す次第なんですけども、はい。ですね、まあ、この作品、あんまり知らない方も多いと思うんですね。というのも上映館数がものすごく少ないんですよ。まあ、東京都内とかでもですね、もう4館、4、5館しかなくて、で、もう地方とか行くと完全に1館ですね。地方につき 1館ぐらいしかやってないぐらいで、まあ、非常にこうですね、もったいないなと思う次第ではありございますので、ぜひですね、お住まいの近くにやってる映画館があったら見た方がいいなと。見た方がいいと思いますよ。はい。もうちょっと上映回数とか減ってきてると思いますけどもですね。はい。で、まあ見た方がいい理由も結構ね、正当な理由がありましてですね。まあ、まず作品として、そのね、ストーリーが素晴らしいっていうのもあるんですけども、まあそれとね、同じくして、こう、非常に声優さんとか豪華なんですよ。まあ、そうそうたる顔ぶれでしてですね。まあ、まあ名前だけね、パラッと読み上げるとですね、まあ、野沢雅子さんでしょ？この人はね、ドラゴンボールの悟空とかの声の人ですね。で、あと、林原めぐみさんでしょ？この人もね、綾波レイとかね、ポケモンの武蔵とかの人ですけども、有名ですね。で、あと、源田鉄章さんですね。この人はもう映画好きなら絶対知ってるって感じですね。まあ、昔からその、ね、B 級アクション映画とかね、テレビでこう、木曜が劇場とかですね、金曜ロードショーとかで見てた人絶対知ってますね。なんでかというと、シュワちゃんの声なんですね。アルノ・シュワルツェネッガーさんのね、声の深いよくやってる人ですね。あと、スタローンとかね、あとセガールです。セガールもよくやってますね、これのね。セガールの声とかよく担当されてる方なんで、多分知ってると思いますね。であと、平田博明さん。この人はワンピースのサンジャグの人ですね。まあ、非常にこう、有名な人ですね、この人もね。あと、山口カッペさん。山口カッペさんも、ですね。ワンピースのウソップですが、この映画、ウソップ3時でワンピースコンビが、出てるんですけども、まあ、それとかね、まあ、ね、メタネコナンの新着とかでも有名ですね、この人ね。とか、まあ、非常にこう、知名度がある方であると。まあ、こういう人たちがバンバン出ててですね。あと、非常にこう、まあ、作品の中で重要なキャラクターになるんですけども、古事記方式っていうのが出てきましてですね。まあ、これを北大路欣也さん。まあ、ベテラン声優さんですね。いや、ベテラン俳優さんですね。もう出てるということで、非常に豪華キャストなんですけども、まあ、非常に作品の公開数は少なくて、まあ、多分ね、これ映画の内容が非常にこう、まあ、ある種グロテスクな内容を含んでるんで、まあ、そういったことになってるのかなと。多分、冷凍庫がついてないんでね、もったいないなと思うんですけどね。もっと大々的に公開したらいいのに。まあ、内容もね、非常にこう、いろんな人が見ていいと思うような内容なんですけどね。はい。で、まあ、この映画、まあ、そういったこともあって、私も知らなかったんですけども、まあ、知ったのね、理由っていうのは結構単純というかね、まあ、ある方がね、まあ、私、みんなのシネマレビューってね、レビュー統合サイトにレビューを、映画のレビューを投稿してるんですけども、まあ、そこでね、レビュアーの一人ではいらっしゃる、日向さんってね、方が、その映画を、ご覧になって、で、まあ、自分、ご自身のね、ブログのに更新されてたんですね。で、それをちょっと拝見して、で、面白そうだなって見たら非常にこう面白かったっていうことですね。まあ、この映画に出会えたのもその方のおかげなんですけども、まあ、それとかね、あと、こう、本屋とか行ってね、こう、まあ、原作漫画が復刻されてたんですよ。で、もともとアシュラっていうね、その漫画自体は非常にこう有名なんで知ってたんですけども、まあ、その漫画自体は読んだことなくてですね、まあ、なんでこんな時に復刻するんだろうなと思ってたら、まあ、そういったね、映画化に合わせてだったみたいですね。で、まあ、この機にその原作漫画を読みまして、まあ、非常にこう、すごかった内容もですね、映画以上にすごいのは原作なんですけども、はい。まあ、映画の方はね、やっぱりこう、レーティングを抑えるためかし、わかりませんけど、ある程度、描写とかも頑張って抑えようとしてるんですね。それでも厳しい、非常にこう見せた作品でして、よくやったなっていう感じですけどね。まあ、この、映画なんですけども、 まあ、漫画のね、グロテスクなシーンを抑えたら、アシュラじゃなくなっちゃうんですね。という面でも、こう、非常にこうね、まあ、スタッフの方が頑張ったんじゃないかなと。今ね、こういったグロテスクな内容って受けないですからね。まあ、ちょっと話それますけど、ね、最近だとアウトレイジ・ビヨンドはね、やっぱそういった、まあ、暴力的な内容が含まれている映画としては大ヒットしますけど、非常に、やっぱりこう、一般的にはなかなかね、こう、そういった、描写がある作品では受けないですよね、今ね、今の部分がね。まあ、本当にね、どうやねんっていう感じですけども、やっぱりそういう感じじゃないですか。まあ、興行的にはね、アウトレイジ・ビヨンドうまくいってるみたいですけどね。まあ、最近ひどい映画多いですからね、本当にね、ね、踊る大捜査線4とかね、見て本当にこう後悔しましたけど、私ね、なんでこんな映画館で見たんだろうっていうか、今思ったらわかんないですけどね。まあ、とかね、あと新しい靴を買わなくちゃとかね、ひどかったですね。なんていうかね、本当に20年ぐらい前の映画を見てる感覚でしたね。まあ、これ、踊る大捜査線もそうでしたけど、踊る大捜査線は10年前ぐらいの感じ、バブル期の映画を見てるような感覚に襲われましたね。なんていうかね、ただただダサいという、センスがないというね、感じでしたけども。まあ、最近はね、面白い映画も結構あって、最近ね、日本映画とかで面白かったね。怪泥棒のメソッドとかね。あと、ね、その先ほど言いましたアウトレイジ・ピヨンドとか面白かったですし、それからね、龍馬伝の監督が撮ったね、るろうに剣心とかも、まあ、最初はどんなね、新作なんだろうなと思ってたけど、本当に面白かったですね。まあ、そういった外国映画は相変わらず面白いのが多くて、まあ、最近でしたアイアンスカイっていうね、ナチスが70年間月に潜んでて地球を侵略しに来るっていうね、とんでもないバカ映画 なんですけども、内容的には非常に政治的な内容を含んでて、非常に面白かったですね、これね。はい。まあ、それとか、そうですね、海外作品でしたら、あれね、サシャ・バロン・コーエン主演のディクテーターが非常に面白かったですね。これも非常に政治的な内容を含んでる映画で、まあ、石油業界へのね、嫌がらせみたいな映画なんですけども、まあ、面白かったですね。まあ、そんな中で、こう、アシュラ、ね、唯一の、先ほど、今、ね、こう、話してた内容でも、唯一のアニメ作品ですけども、私、普段アニメね、こう、アニメ映画って見ないんですよ。で、今回のね、監督さんのね、アニメとかもちょっと、拝見したことなくて、ね、準備不足も甚だしいんですけども、はい。多分ね、この、今年の見た、アニメ映画では私は一番好きですね。はい。海外のものも含めたアニメ映画でもね、非常に好きですね。はい。でですね。まあ、この映画。まずですね、私いつもチラシを、の、説明文を読んでるんですけど、ちょっとチラシないので、ちょっとオールシネマっていうね、映画サイトに書いてあるストーリーを簡単に話していきたいと思います。こういう話ですね。タブーに踏み込んだ衝撃的な内容で、1970年代の雑誌連載当時、社会的な物議を醸したジョージ・アキヤマの同名漫画を長編アニメ化。飢饉によって極限状態に追い込まれた人々の姿を通して、人間の生と死、尊厳を見つめていく。監督はカラス、タイガー&バニーの佐藤圭一。恋の出演は野沢雅子。15世紀、中頃の京都。相次ぐ飢饉に応仁の乱が重なり、世の中は死体と飢えに苦しむ人々で溢れ返っていた。そんな時代に生を受けたアシュラ。一度は生みの母によって命を奪われた彼は、本能の赴くままに、獣として地獄の世界を生き延びていく。しかし、美しい心を持った少女、若さの愛、そして奉仕の教えに触れ、また次第に人間性と言葉を身につけ、喜怒哀楽の感情が芽生えていくアシュラだったがということなんですね。はい。まあ、こういう作品です。でですね、まあ、このね、まあ、原作漫画なんですけども、なんでこう、社会的な物議をかましたかって言いますとですね、これは多分この上映関数の少なさにも響いてるんかと思うんですけども、まあ、重要なモチーフとしてですね、食人が出てくるんですよ。まあ、人を食うシーンがあるんですよ。人肉を食べるシーンね。っていうのがあって、多分それがね、やっぱりこう見る人が見たらちょっと不快に感じるような、ところで、だからなんかもしれませんけどね。しかもこの漫画ね、連載されたのが少年漫画なんですね。まあ今では考えられないですけどね。まあ当時でさえね、ある程度規制がね、それほど厳しくなかった当時でさえ発禁になったりした作品らしいですからね。まあ当たり前なんですけども。まあ、非常にこう、ね、まあ、見るに関してはちょっと 厳しいって思う人はやめた方がいいか、作品かもしれませんけども、まあそういったね、ただね、まあ作者がね、まあこういった食人っていうね、非常にこう、普通でしたら見るのがきつい、描写のあるね、モチーフを選んだっていうのを、ただ単に、そのね、まあ見る側にとっての嫌がらせとかそんなんじゃなくて、まあ非常にこう、ある種ね、食人を描いてるんですけど、内容的には非常に道徳的な話なんですね。まあ、それから実存的なんですよ。まあ、今日はこれについて話したい、よく話したいと思うんですけど。で、まあ、まずね、食人っていうテーマ自体ですよ。これ自体はそんなにね、珍しいテーマってわけではないですね。はい。まあ、昔から非常にこう、よく用いられるモチーフですけど、私が一番、こうね、昔かなっていうので、まあ、知ってるのは、上田明成っていうですね。江戸時代の、確かね、作家さんなんですけども、この人が、書いた、雨月物語ですね。その中に含まれている、青頭巾というですね、短編とか、このオムニバスのね、小説なんですけども、本当に怪奇小説の走りみたいな小説ですね。それに含まれている青頭巾という話がありまして、でこれはですね、まあ、ある僧侶がですね、まあ、同じ寺にいる僧侶とか、あと、まあ、村の人間とかをですね、まあ、殺しは食ってる僧侶なんですよ。頭がおかしいんですけどね、完全に狂ってしまったがためにもう人を食ってる、鬼なんですね。もはやね、人間である鬼であるっていうね、そういったまあある種カニバリズム、をね、多分それがね、通常不当説では一番最初にやったんじゃないかなと思うんですけど、まあ聖書とかにはよく出てくるモチーフですけどね、それはね、まあゴアの絵とか有名ですけどね、我が子を食らうなんとかね、とかね、有名ですけど。まあ、それとかね、まあ、それにインスピレーションを受けた、まあ、江戸川乱歩というですね、小説家が、まあ、大衆向けにですね、書いたんですね。まあ、そのね、まあ、この江戸川乱歩というと本当にろくでもないって言ったらいけないですよね。まあ、非常に素晴らしい方なんですけども、まあ、変態小説ばっか書いてた人でして、その人がね、まあ、初期に書いたですね、白昼夢っていうのが多分、江戸川乱歩が書いた。小説では一番最初に食人が出てくる話だと思いますね。で、これはまあ、闇市みたいなところで人の肉を売ってた男の話なんですけども、まあ、それとかね。まあ、あと、江戸川乱歩で有名なのは、中編小説の、あれですね、猛獣ですね。猛獣っていうのは、その目が見えない男なんですけども、それが殺人鬼っていうか、異常殺人者で、人を殺した、女の人を殺したらその肉を食ってると。殺したら食べてるっていうね、非常に恐ろしい怪奇小説なんですけども、まあやっぱり人気だったんですね。こういうね、小説っていうのは。やっぱりタブー化されてる話を、食人っていうテーマっていうのは、やっぱ、タブーであるかそうでやっぱり人気が出るんだと思うんですよ。で、それからもね、江戸川乱歩の、流れを継いだ映画が、やっぱ怪奇小説とかではね、結構ね、モチーフとして食人っていうのは出てきますよね。はい。まあそれとか海外でもね、結構やっぱりこう食人っていうテーマよく使われてて、まあ有名なのはあれですね、トマス・ハリスの羊たちの沈黙ですね、レクター博士っていうね、まあ映画版ではアンソニー・ホプキンスが演じてましたけど、まあこの人の好物はあれなんですね、人の肉なんですね、人肉なんですよ。で、映画の中でも人を殺して、肉をね、優雅に食べてるシーンとかが出てきて、結構見てうげげって感じなんですけど、まあそういうのでよく使われてますよね、はい。まあそういった意味で、そんなにこうね、別段ね、よく映画とか小説とかね、漫画とか出てくるテーマじゃないと思うんですけども、まあ当時はさすがにね、少年が読む漫画として連載したのはやっぱ厳しかったみたいで、かなりこう物議を醸したらしいですね。しかも、ね、あまり隠すことなく結構ね、真正面から描いてるんで、しかも主人公がね、肉を食って生き延びたっていうね、そういったとんでもない男の子なんで、厳しいもんがあるんだと思います。はい。まあ、簡単にストーリーを話していきますと、ちょっとね、いつもだったら、ストーリー含めて、詳細に話しているつもりなんですけども、ちょっと今回本質論的なことになると思います。はい。まあ、アシュラっていう話ですね。まあ、あるですね、教女がいるんですけども、その女の人がね、まあ、食べるもんが何もない、わけですから、その、鬼の乱の後のね、世で乱世なんですね。で、あまりにもとか食べるものが何もないってことで、人肉をむさぼり食って生き延びてる女の人なんですね。その女の人が妊娠してるんですよ。で、自分の我が子を産み落とすんですけど、それが、ね、のじのアシュラになるんですね。アシュラって男の子ですね。なんですけど、その教女がですね、やっぱ食べるものが周りに何もないっていうことで、まあ、どんどん飢えていく中で、もう自分の我が子を食うしかないってことになるんですね。で、その我が子をね、火に投げ入れて、食おうとするんですよ。まあ、とんでもないシーンですけどね。多分ここら辺が引っかかったんじゃないかなと思うんですけどね。規制とかにね。はい。 で、まあ、その赤ん坊は雨に流されて難を逃れるんですけども、まあ、それからもね、どんどん人を殺しては人肉を食って生き延びているようなね、野生児になっちゃうんですね。で、それがアシュラなんですよ。で、その後に、まあ、法師っていうですね、念仏を唱えてる、まあ、お坊さんからですね、まあ、アシュラっていう名前をもらいまして、まあ、映画版なんですけどね、もらいまして、で、それで、まあ、ね、その後に、街でですね、若さっていう女の子にですね、出会って、で、人間性を取り戻していくっていうことになっていくんですけども、まあ、ある理由から、この若さっていう女の子に、この、アシュラは拒絶されちゃうんですね。まあ、ちょっとすれ違いが元なんですけども、自分は、その、母親がいないんで、その母親のね、母親を、その、若さっていうですね、町の自分に唯一優しくしてくれる女の子に投影するんですけど、若さがそれを拒んだことによって、もう自分は完全にもう世の中で孤独だっていうことになっちゃうんですね。で、それでもう自分がですね、なんでこの世の中に生を受けたかっていうことになって、慟哭するんですよ。ここは非常にね、こう、まあ、野沢雅子さんの演技素晴らしくてですね、まあ、非常に感動的なシーンです、なんですけども、もうなんで俺がこんなね、辛い世の中に生まれなきゃいけないんだと。で、生き延びるために人肉を食らうのは仕方ないじゃないかと。若さって女の子はね、アシュラに人肉なんて食べちゃダメよって言うんですけど、もう食わなきゃ生きられないんだよ。仕方じゃないんじゃないかと。なのにもう自分にはね、何もないと。自分を思ってくる人もいなければ、もう母親めいたものもいないってことでね、人生に絶望するんですね。この8歳がね、8歳の男が絶望すると。で、そこでね、老子がね、また出てくるんですよ。で、そこで老子はね、そんなアシュラ、もう完全に畜生道ですね、いわゆるね。本当にこう、ね、人を殺して生きてて、まあ、人を肉を食って生きてきてですね。で、もう、自分には周りを見渡しても自分をね、こう思ってくれる人は誰もいないっていう本当に絶望的な状況。もう世界に自分は完全に一人なんじゃないかと。完全に孤独なんじゃないかっていうね、そのアシュラに対して、それでも人の道を示すのがこの奉仕なんですね。で、もうアシュラよと。人間は助け合って生きる生き物ぞと。ね、解くんですね。人の生きる道というものを。憎しみに身を委ねてもダメだと。自分、ね、人を憎むんではなく、大人の中の獣を憎めと。確かに人は獣をね、その物の中に飼ってるかもしれないと。まあ、飢えてきたら、我が子を殺して食ってしまうようなね、そんな、ね、獣を、獣性をね、帯びてることがあるかもしれないと。ただ、それでも、人間性っていうものをですね、信じて生きていけと。それが人間というものだと、いうことを説くんですね。まあそういう話なんですよ。まあアシュラがね、本当に人生に対して絶望して、もう完全に人生は孤独だと、一人だと、獣になって生きていかなきゃ生き抜けないんだって思うんですけども、それに対して、奉仕っていうですね、そのお坊さんは、それでも人間というものを信じろと。で、これはね、やっぱりね、自己存在についての話ですね。こういうテーマは本当に昔から作られてまして、というか、昔からというか作られているというか、本当に人類の起源ですね。まあ、ちょっとね、歴史的なことになりますけど、やっぱ人はですね、やっぱ生きるに従ってなんで自分がね、この世に生を受けて、どうやって生きていくんだと。何を基準にしていけば、生きていけばいいのかってことをやっぱ悩む時があると思うんですよ。やっぱまあ、思春期ぐらいに思うことはあると思うんですよね。どうやって自分はこう人生を生きていけばいいのかっていうね、岐路に立つことはあると思うんですよね。で、多分ね、その人類で一番最初にそれを思って出てきたのが多分神話なんですよね。で、神話っていうのは多分ね、その、もう本当に人間がね、その昔ね、こう、人類がいきなりこう、野山に生まれてですね、まあ、本能に赴くままに生きていて、なんで俺はこのとこにいるんだと。なんで生を受けたんだ、ここに。で、なんでこの世とは一体何なんだと。どういうシステムに動いてて、自分はそのシステムの中でどういう存在なのかっていうので、それをまあ、合理的にでもですね、説明しようとしたのが多分神話の始まりですよね。まあ、日本神話でもそうですけども、まあ、世界の神話は全てがそうですよね、多分ね。まあ、神様はこういう、神様がいたから、世の中が生まれてですね。で、まあ、キリスト教だったら、まあ、キリスト教ってことはないですね。まあ、旧約聖書の教えに従えばですね、まあ、アダムとイブが、を神様が作って、その子孫が我々なんだっていうことで自分を定義したわけですね。まあ、多分それが一番最初の自己存在の問いかけだと思うんですよ。まあ、そういった意味で、こうね、やっぱ人々は最初、もう生まれてから、やっぱりどっかの時点でそれを考えずにはいられないと。 だからこういった作品が生まれていくと思うんですね。アシュラっていうのもその作品の一種なんですよ。アシュラは自分がね、なんで生きてるかわかんないわけですね。本当にこう動物同然に育ってですね、人っていうものは一体何かわかんないと。で、自分がどうやって生きるかわかんないっていう中で、老子に出会って、それでも人間を信じろと。まあ、人間の本質は獣かもしれないけど、それでも人間性ってものが間違いがあるはずだと。まあそれはね、非常にこう仏教的な教えにもつながるんですけども、まあその中でね、こうアシュラっていう漫画は、漫画とかね、この映画に関してもですね、まあ、明確な答えってのはやっぱ出ないわけですよ。まあ人それぞれでそれ違いますからね、どうやって行けばいいのかと、何をね、糧にして生きていけばいいのかってわかんないですけど、まあ、このアシュラっていう作品が、示しているのは、まあそれでも人間性を信じろと、人という前世を信じろと、獣、当然人間の本質は獣かもしれないけど、まあ、それでもね、何か素晴らしいものがあるんじゃないかと、いうことを信じろっていう作品だったですね。で、これはね、まあいわゆる人間賛歌ですね。はい。まあ、非常にこう、有名な作品ですと、呪女の奇妙な冒険というね、荒木宏子、大先生がですね、1986年かなから連載してる、長編漫画がありますけども、まあ、これは人間賛歌をテーマとしてですね、やっぱ人間っていうのは本質的に素晴らしいものを持ってるんだと、という話が、その呪女ですね、まあ、非常にこう、ざっくりまとめるとですけども、こう、呪女の奇妙な冒険というのは、まあ、悪役とか、人をならざるもの、っていう場合が多いんですね。で、その中でこう人間っていうですね、人間の尊厳ですね、勇気とかですね、そういった怪物には持てないもの、まあ獣造然の、生物には持てない、奴らと戦って、人間の尊厳が奴らを倒すっていうのが、ジョジョの基本のテーマなんですけども、まあそれとかね、まあ最近ね、やっぱね、それが非常に顕著に出てるのは、ヘルシングっていうね、平野康太っていうですね、まあこれも変態漫画家ですけど、まあこの人がね、書いたヘルシングっていうね、吸血鬼漫画がありますけども、ブラムストーカーのね、ドラキュラ元にしてるんですけども、まあ、これもね、主人公は吸血鬼なんですよ。吸血鬼の主人公、ヴァンパイアハンターがね、主人公で、まあ、アーカードっていう男なんですけども、まあ、この男はね、断るごとに作品の中で人間っていうのは素晴らしいっていうことをね、唱え続けるんですね。まあ、人間ってものは、まあ、勇気というものを持ってると。どんなに絶望的な状況でも、その中の一縷の望みを見出してそれにかける。それが人間だと、それが人間の素晴らしさだっていうね、哲学を持ってる主人公がアーカードっていう吸血鬼なんですね。まあ、この作品も人間っていうのは素晴らしいと。どんだけね、ひどいことが、を人間してようとも、その中でもやっぱり素晴らしいことをする人間がいるっていうのが、ヘルシングのテーマですね。まあ、アシュラもそれに通じるものがあると。最終的には人間の素晴らしさを歌ってる話なんですね。ですからね、やっぱこう、人間とはひどいと。飢えてきたら自分の子供も、殺して食おうとするしっていう話でもあるんですよ。確かにそれは非常にこう、ね、確かに規制を受けるような内容かもしれませんけども、その非常にね、本当の根底には、やっぱそういうね、話が、ね、人間っていうのは素晴らしいっていうようなね、非常に道徳的なね、内容を含んだ作品だなと思うんですね。ですからね、本当にこう、ね、人生に絶望してるような人、まあそういう人がいたらですけど、誰しも思ってますよね、こう、人生生きてて、やっぱ鬼人って信じらんねえなとか、どうやって俺生きていけばいいんだろうと、夢も希望もねえよと思う人がいると思うんですよ。自分が完全一人だと。周りも誰もいないし、孤独だっていう人がいると思うんですよね。で、そういう人が見たら本当に感動するんじゃないかなと思いますね。そういう映画でしたね。まあそういった意味でアシュラ、自己存在への問いかけ、なんで自分はこの世の中に生を受けたのかと。うん、それとかね、人間性に対しての問いですね、この世で人間性なんか信じ得るものなのかと、うん、そういうことをね問いかける作品では非常に面白かったです。というかぜひね子供とかが見るような作品だと思いますね。という意味でぜひねいろんな方に見ていただきたいと思います。とかぜひね見てくださいという感じで今回の日を終わりたいと思います。あ、最後に言っとくとですね、まあ、この映画非常にこうバランスがいい作品になってるんですよ。はい。原作漫画、私読みましたけど、正直映画よりも救いが何倍もないです。原作漫画救いがとことんなくてですね、もう先ほど、まあ、今回ヒロインとしてその若さっていうね、林原めぐみさんを演じるその町娘の女の子、アシュラがね、自分の母親を投影するようなキャラクターが出てくるんですけども、まあ、それと七郎っていうのはね、七郎っていうのは、その、 まあ、三役ですね。非常にこう、貧しい身分の男なんですけども、それと相思相愛なんですよ。ね。まあ、ただね、どんどんこう、生活が厳しくなっていってですね、食うものにも困るってことになってきたら、やっぱその愛も崩壊するんですよ。で、漫画の方はね。で、映画の方では、ね、そこの崩壊するっていうのは描いてないんですよ。若さっていう町娘の女の子は、ある種こう人間性のね、なんていうか投影として出てくるんですよね。人間性そのもの。まあ、だから若さ自体は、その、ね、人間性を失う瞬間っていうのはないんですよ。そこは絶対ブレないところなんですね。まあ、それに従って、まあ、ネタバレですけど、彼女は死んでいくんですけども、まあ、原作だと本当にひどくてね、食べるもんもないじゃないか。ないっていうことでですね。その若さはもう食べるものが欲しいっていう一心でね、その金持ちに嫁ぐんですね。で、七郎は絶望のあまりね、町が去っていくっていうね、とんでもないバッドエンドになってて、で、終わり方も非常にこう、救いがないような話になってるんですけども、まあ原作の方、映画版の方は、きちんとそこをね、子供が見ても、ね、問題ないというかですね、まあある程度、こう、気持ちよく終われるように感動的な作品、あり方になってますし、そういった意味でもバランスが非常にいいと思います。はい。まあ、惜しむべくはね、まあ、非常にこう、残念とは思うんですけども、まあ、新しさはないということですね、この映画。はい。まあ、演出自体は非常にね、素晴らしいんですけどね、まあ、キャラクターのね、個人個人のね、なんていうか、感情の変化とかもね、特に口にペラペラ出す、先ほど言いました、踊る大捜査線とかね、キャラクターの気持ちが全部キャラクターがペラペラ喋って、ね、見る方は全然つまんないんですけども、ね、こんなんテレビで見たら十分だなって思うからね、わざわざ映画館で集中して見るもんじゃねえなって感じなんですけど、それはきちんと、アシュラっていうのはやってますね。はい。キャラクターが、まあ、特にアシュラとね、若さの関係性とかですね、そこら辺が、まあ、最初ね、関係性がいいんですけど、それが崩壊していく様とかはですね、まあ、非常にこう、キャラクターの目の動きとかね、そうですね、まあ、声優さんの演技ですね、ちょっとした感情の揺さぶり、揺らぎを声に、込めて演出してるんで、まあ、非常にこう見応えがありますね。まあ、ただなんですけど、やっぱりこう、真新しい演出はありません。そこは非常に残念なところですけどね。まあ、そういったところで、目新しさはないんですけども、やっぱストーリーで全部持っていく。これがやっぱ映画の力ですね。画面に絵が映るからこそ出せるっていうね。映画の力ですね。やっぱりこうストーリーがね、きちんとできていれば、やっぱり映画が感動的になるんですよ。ね、去年見たね、お前うまそうだなっていうね、傑作子供向け映画がありましたけど、あれもね、画面内での動きっていうのはね、本当につまらなくて、何も革新的なね、絵作りではなかったんですけど、やっぱストーリーで全部持ってると。ストーリーの発揮で全て感動させる、ね、作品になってましたから、やっぱストーリーがね、良ければある程度話になるんですよ。まあ、もちろんね、作品のテンポとかもありますけど、このアシュラっていうのはね、本当に75分かな ?80 分未満の作品なんで、まあ、そこら辺のテンポも抜群にいいので、全く飽きず、一気にこう、ストーリーに没頭できる感じですね。はい。うん。まあ、逆にね、まあ、ストーリーがどんだけつまらなくても、作品としてのね、見た目の面白さで映画っていうのができちゃうっていうのはまた映画のね、面白いとこでもあり、怖いとこでもあるんですけどね。中身がスカスカでもある程度話っていうかね、作品になっちゃうっていうね。そういったこともありますけどね。まあ、タランティーノとかそうですね。パルプフィクションとかね。ストーリーの中身は全然ないですけど、面白いってね、とんでもない作品が生まれたりもするんですけど。まあ、アシュラは逆でストーリーが非常にありますので、見た後も非常に作品として心の中に残っていくんじゃないかなと思います。はい。ぜひ見てくださいという感じでですね。今ね、日を終わりたいと思います。はい。次回日をした映画なんですけども、まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、最近面白い映画いっぱい見てるんですけど、アシュラとかはね、なかなかこう人に知られてないっていう感じでこうやって取り上げようと思いましたけど、まあ、アウトレンジビヨンドとかね、あとアイアンスカイとかね、やっぱ面白いですから、みんな見てますからね。まあ、そういった映画ね、批評してもね、やっぱ周りとどこいどこになっちゃうってとこありますので、まだ何か面白い映画を見たら批評したい、見たいと思いますので、ちょっと見てということでお願いいたします。はい。またいつも通りですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いてあります、メールアドレスまで送っていただけると幸いです。ちょっとメールアドレスね、Gmail の方に変えましたので、ちょっと前にね、アドレス登録したままで、メール今まで送ってくださってた方はちょっと変更をお願いしたいという感じですね。はい。そういう感じで今回日を終わりたいと思います。ではまた次回いつかお会いしましょう。ではでは。